今日は今読みました聖書の箇所ですね、使徒の働きの15章36から16章10節になっております。第2回の伝道旅行ということでメッセージさせていただきたいというふうに思います。まあ、伝道旅行、第1回はですね、それほど規模の大きいものではなかったんですね。ここにこの赤い矢印がありますよね。まずキプロスに渡って、まあ、このトルコのですね、まあ、キリキア、ね、ここら辺を中心に伝道して、そしてまたこのアンティオキアに戻ってきた。まあ、これがパウロの第1回目の伝道旅行でありました。で、今度の第2次伝道旅行、ね、非常に規模の大きいものになったわけであります。36節ですけども、まあ、それから数日後、パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているかまた行って見てこようではありませんかということなんですね。まあ、これ、それから数日後というのは、前回先週ですね、分かち合いましたこのエルサレム会議というのがありました。異邦人がどんどんどんどんこう救われるわけでありますけれども、まあ、パリサイ派の人たちが中心になっていたのか、まあ、異邦人もこの割礼を施しですね、モーセの律法を従わなければならない、それでなければこの救われないんだということをこう強調したということが、まあ、問題として上がってきたわけであります。まあ、この割礼を施しですね、モーセの慣習に従う、それはすなわちですね、ユダヤ人になるということでしたね。ユダヤ人としてユダヤ教徒にならなければ救われないんだ。まあ、それに対して、パウロとバルナバはですね、いやそうだない、私たちが救われるのはただただイエス・キリストを信じる信仰によってのみ救われるんだ、ね。このことを、まあ、ガラテヤ人の手紙とかですね、ローマ人の手紙の中で、明らかにされているように、どうしたら救われるのか、それははっきりしたわけですね。まあ、ユダヤ人はもちろん、ユダヤ人に与えられている、それはこの民族としての約束なんですね。ですからユダヤ教徒がこの割礼を受けるというのは、これはこれで守らなければならない。まあ、ですから今日の箇所にもテモテがこの割礼を受けた、ね、書いてありますけれども、テモテのお母さんはユダヤ人であったわけですね。ですから見た目はこのギリシャ風であったんですね。彼にはこの割礼を施す、ね、しかし異邦人にはこの割礼の義務を負わせない、ね、彼らは信仰によってのみ救われるんだ。ユダヤ人も異邦人も共に救われるのは割礼を受けたから受けないから、ね、ユダヤ人かユダヤ人かではないのか、そうでなくただイエス・キリストを信じる信仰、キリストが私たちの罪を十字架で背負い、そして私たちの贖いのために尊い血を流してくださった、それによって罪を許されて神の子とされる、この福音を明確にしたわけであります。まあ、ですから特にこの異邦人に対しては何か律法を、ね、押し付けたり割礼を強制することはない、まあ、これがエルサレム会議で決まったことであって、まあ、その問題が解決してですね、それから数日後ということなんですね。パウロはバルナバに、さあ先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で、兄弟たちがどうしているかまた行って見てこようではありませんかということですね。まあ、第1回目の伝道旅行で、パウロとバルナバが福音を述べ伝えて、建てたいくつかの教会があったわけです。エクレシア、そこで、神がどのような信仰生活を歩んでいるのか、まあ、信仰を励ましですね、そして、少しでもこの賜物を分かち合いたい、まあ、ローマ人の手紙に書いてありますけれども、そのような思いでね、この第二次、 2回目の伝道旅行を、まあ、これは神主の、ね、御霊によってこう押し出される、計画を立てたのだと思われます。はい、まあ、これがそして地図でありますね。結果として第二次伝道旅行は、まあ、第1回目をはるかに上回るんですね。なんとこのトルコを越えてですね、ギリシャ、ね、にまで及ぶ、大規模なこの宣教伝道旅行、になっていったわけであります。まあ、しかしですね、その前に、まあ、このようにですね、まずこのパウロとバルナバ、まあ、本当に私たちもですね、このキリスト教会の基礎を築き上げた偉大な使徒でありますけれども、この使徒からですね、私たちは何を学ぶことができるのか、やっぱここにね、この使命に生きる大切さっていうことを、まず分かち合いたいというふうに思いました。まあ、パウロのバルナバはこの明確に自分の使命、働きについて理解していました。パウロはもう自分のことを異邦人への使徒、ね、は明らかにしているわけなんですね。もちろん幻の中でそのことが語られ、たびたびですね、彼はそのことが示されていたわけでありますけれども、明確に私は異邦人への使徒だ、ね、それをこう理解していたわけです。異邦人に福音を伝えること、そしてバルナバはどういう使命が与えられていたのか、まあ、バルナバ自らの言葉では書いてありませんけれども、ここはもう明確にですね、弟子をこの育てる、弟子を養育するっていうことがバルナバに与えられた、まあ、賜物であり、また使命であったようであります。このようにですね、自らの使命を知ることは本当に実を結ぶ信仰のために本当に重要であると確信いたします。ですから私たちもですね、なぜ主が今この時に私を召しておられるのか、この日本で、この住んでるところで、ね、私たち自分のですね、召されたその意味というもの、神様に与えられているその使命というものですね、本当に一人一人が明確にしていくことが求められているのではないだろうかというふうに思います。これはですね、やっぱりね、自らの信仰生活の中でそれを見出していく本当に必要があると思うんですね。これが牧師がね、よしきさん、あなたはこれが使命ですとか言ってですね、押し付けるとちょっと違う福音から離れてしまうんじゃないかな、ね、誰かが、まあ、こうじゃないですかっていうね、助言をしたりですね、何かそういうことはあると思うんですけども、まあ、あなたはこのために召されてますっていうね、まあ、押し付けちゃったりしたらね、それはですね、福音的ではないんじゃないかというふうに思います。でも、神様は明確に皆さん、一人一人に使命を与えられているわけですね。私たちはたまたま偶然ですね、この国に、ね、またこういう男性や女性や、ね、たまたまではないと私は本当に確信しています。皆さんがそれぞれ能力を与えられて、それもですね、全て神様の計画の中にある、ね、神様は皆さん一人一人にですね、それぞれの、計画を立てて、それを主と共に完成していくことを本当に願っている思いになります。まあ、ここに美しいバラが今日ね、雅子さんがいただきました、ね、これはでもね、これはランですよね、シンビジウムですね、ですか雅子さんとか言ってこれランですよね、はい、ああ、はい、ああ、当たっててよかったね。まあ、花一つとってもですね、いろんな花がある、ね。バラだとかランだとかですね、今、ひまわりだとかいろんな花が咲いておりますけれども、やっぱそれぞれにね、咲き方があるように、神様は私たちをですね、みんな確率的にね、同じ使命っていうことにはしなかったんですね。もちろん、ね、共通の使命、それは神の栄光を表すことであり、神の似姿になっていく、ね、イエス・キリストのその 純粋な無条件の愛、それに生きるっていうですね、この大目的は変わらないわけでありますけども、それに至る道、また皆さんがそれぞれどう表現するかは、それが皆さんのですね、個性であり、また使命であるというふうに思うわけであります。ですから私たちはですね、本当に明確に私はこのために召されてるっていうものを持つと、それは非常に、励ましになりますよね。これなんだ、ね。私たちはやっぱりね、神様になぜ召されているんですか、何のためにっていうことをね、問い続ける、必要があるんではないだろうかというふうに思います。私は何をしていいのかがわからないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、でも、決してですね、求めることを諦めないでいただきたいというふうに思いますね。自分が今まで育ってきた背景、それも全然偶然ではないと思いますね。そして今自分が置かれている場所、ね、また自分が今接している人たち、その中にも自分の使命が何であるのか、それを悟るヒント、そういうものがたくさん隠されていると思います。隠されているというかね、神様は明らかにしようと思っているんですよね。そして私たちが祈り、また神を信じるときに与えられているこの情熱、ね、ある人は海外に何かね、すごい関心を持って、そういう方は何かね、そちらにこう召されているのかもしれませんね。またある仕事やですね、芸術や音楽や、いろいろそれぞれ皆さんね、関心や情熱というものが違う。それもですね、素晴らしい、私たちの使命を明らかにするための、大きなヒントであるわけです。それらを通してですね、私はこのために召されてるんではないだろうか。ね、そのようにチャレンジしていくっていうことが非常に大切だと思います。パウロはね、いきなり幻の中でね、異邦人に王たち、またこの異邦人へ私の名を知らせる選びの器であるということがね、明確にされているわけですけれども、これは特殊な例であって、ほとんどの人はやっぱり信仰生活の中で明らかになっていく、ねのが健全ではないだろうかというふうに思います。ですから教会生活の中でね、自分の使命を知るっていうことはとても大切です。いろんな奉仕の機会が開かれていますので、賛美であったりですね、司会であったり、メッセージであったり、勉強会であったりですね、また人と会うのが大好きだっていう方はですね、ぜひ何かまだ福音を知らない多くの人を教会に招くためにね、いろんな何か企画を練っていただくとかね、いろんなことを試しながら、私たちはこれがもしかしたら主が私を召されていることなんじゃないか、自分の使命はここにあるんじゃないかということを見出すことができるというふうに思うんですね。ですからこの教会生活って非常に大切ですね。実際の兄弟姉妹との関係の中で、具体的ないろんな奉仕をしながらですね、自分はこのために召されて確信を深めていくことができると思います。しかしというか、この実を結ぶ信仰、そのために自分は本当にこのために召されている、それをこう見出していただきたい、確信を深めていただきたいと、願います。はい、さて、次のことを言いますけども、38節、そのままですね、パウロとバルナバが、第二次伝道旅行に出かけていけばよかったんですけども、その前にこういうことが書かれているわけであります。38節ですと、こうして激しい議論となり、その結果互いに別行動を取ることになった。 なんと使徒同士がですね、まあ、新約聖書 の、 あの新改訳の第2版にはね、激しい反目となったと、ねいうことが書かれてるんですけども、もう仲違いするようになってしまったということですよね。まあ、パウロが非常に激しいやっぱ性格ですよね。教会迫害してですね、クリスチャンを死に至らしめてた書いてあるぐらいですから、まあ、非常におっかない人だったのかもしれませんが、まあ、バルナバはすごく愛の人なんですよね。このマルコ、ね、ヨハネと呼ばれているマルコ、ね、このことで問題になったということですよね。まあ、マルコはですね、第1回の伝道旅行で途中でパンフリアっていうところでね、一行から離れていってしまった、ねということが書かれています。まあ、パウロにしてみればですね、伝道はもう命がけですよ、ねいつ命を失っても惜しくない、ね、それほど命がけでですね取り組んでいた伝道なんですけども、途中で なんて、ね、マルコが言ったか分かりませんけど、もう疲れていけないとかね、そうだといいんですけど、あ、嫌になっちゃったとかってね、なんて言ったか分かりませんが、まあ、しかし伝道旅行からね、途中で家に帰ってしまったってね、パウロとしてはですね、もうこんな生ぬるいやつは、弟子じゃないとかってね、そういう争いがあったのか分かんないですよ。私がただ妄想してたんですけど。けれども、でもバルナバはですね、いや、このマルコも連れて行こう。ね第1回伝道旅行の、それは失敗だったかもしれないけども、もう一度チャンスを与えてね、本当にその宣教旅行の中で、彼を、まあ、一人前のクリスチャンという言い方はおかしいですけども、弟子訓練するつもりだったんですよね。ところが パウロは、いや、ね、ダメだ、置いていかなければ、私たち伝道は遊びじゃないんだとかってね、ただ私の妄想だけど、まあそういう感じで非常にこうね、パウロとバルナバが、激しい議論となったということですね。なんとその結果、互いに別行動を取ることになったっていうんですからね、すごい激しい議論だったんだと本当に思います、ね、だってパウロにとってですね、バルナバはなんて言ってるんですかね、大先輩っていうかね、自分が今人としてあるのはですね、誰のおかげだと思ったんだとか言ってね、まあ、バルナバはね、慰めの子ですからね、そんなことは言わなかったと思いますけども、でもそうですよね、全然、ね、あんだけすごい幻を見てですね、もう燃えに燃えていたパウロ、サウロでしたけれども、でも本当に、当時の初代教会はね、本当に こいつ変えられたのか、また嘘ついてんじゃないか、ね、誰も受け入れてくれなかったんですね。用いられなかった。でも、そんな問題児のパウロをですね、受け入れて、そして彼の良さを引き出してですね、本当に人と認められるまで、本当に彼を育てたのはまさにバルナバだったわけですよね。そのバルナバと喧嘩して、ね互いに別行動を取る、本当にですね、残念なことであり、まあ、それを見ていたこのアンティオキアの教会のクリスチャンにとっても、まあ、あんまりいいね模範ではなかったんじゃないかなというふうにこう思ってしまうわけなんですね。パウロのこの激しい性格、ね、まあ、これは良さでもあり、まあ、課題でもあったわけであります。まあ、至るところにね、そういうのは出てきますよね。ガラテヤ人の手紙にもですね、ペテロが割礼派にこのね、なびいてしまったときは、面と向かって激しくなじったっていうふうに書いてあるんですね。ペテロをなじる、ね、面前でみんなの目の前でなじったって書いてあるからね、すごいですよね。第1回伝道旅行でもね、何でしたっけ、キリキアの魔術師が出てきましたね。 パウロは激しく睨んでですね、だからもう失明というか、あの闇が彼をあの覆ってね、目が見えなくなっちゃったっていうのがありますよね。そう読んだ時にね、私あのよく私たちの教会励ましに来てくれるね、佐藤先生を思い出すんですよね。あ、なんか似てるものがあるんじゃないか、あの激しい眼光で睨まれたらね、怯え上がっちゃうような気がするんですけども、まあなんかね、そういう輪をかけるようにパウロも激しかったのかなね、思うわけでありますが、まあそこでですね、この今日はですね、ちょっといろいろ考えちゃったんですね。まあ指導者としてふさわしくない部分がある指導者ね、指導者のこう弱さとかね、また罪っていうものに対して、まあ、私たちはどう対処したらいいのかなっていうことをね、考えてみたいなというふうに思ったんです。私たち日本人の、まあ、日本人じゃない方もね、あのクリスチャンってやっぱ真面目ですからね。で、真面目がいくとやっぱ完璧主義になってきてしまう。ね、そうなるとだんだんですね、あの人はここが問題がある。ね、ここが良くないっていうふうに、ついついやっぱね、どうでしょうか。ネガティブな方向にね、目がこう行ってしまう。私にもそういうね、やっぱね、こう弱さがあります、ね。ですから、いろいろ、この、指導者、上に立つ人の良さ、ね、素晴らしさを覚えたい、ね。さあ、あげれば、ああ、こうですね。ね。でも、なんかいつも目立ってしまうとかね、鼻につくとか、こう目につくのは、良さよりも、なんかだんだんこうね、人間関係がこう慣れてくると、ああ、あの人こういうとこがっていうね、欠点がよくこう目についてきてしまうんではないだろうかというふうに思うんですね。まあ、それは私たちに共通する弱さではないだろうか思います。また、まあ、イエス様はね、人を裁くな、自分が裁かれないためだって、あ、どういうことかなって思うと、私たちはやっぱり尺度っていうのがあるんですね。で、それはやっぱり、アダムといえばですね、善悪の知識の木の実を盗み食いしてしまった時から、私たちのうちにですね、神とは別の自分の尺度っていうのが生まれてしまった。ね、で、その尺度を持ってですね、私たちは神をも、隣人をも測ってしまう。ね、そこから裁くっていう問題。また、神様とさえも、共に歩めなくなってしまうっていう罪の恐ろしい結果がやってきたわけですね。で、この人の罪を測る尺度っていうのは恐ろしいですね。自分は正しい。自分は正しい、ね。自分が基準でそうでない人を裁いてしまう尺度なんですよ。まあ、恐ろしいですね。もうだから自分は正しいけど、あの人はこうだ。ね、これは非常にですね、残念な人間関係をもたらしてしまうんじゃないだろうか、ね、そうなってしまうんですね。やっぱりこう裁く思いっていうのはだんだん出てきてしまう、ね、気まずい、まあ、こういうパウロとバルナバのようにですね、結局はどうなるか、ね、互いの違い、互い の、 この考え方の違いとかですね、弱さを認めないと互いに別行動を取ることになってしまう、ね、仲違いして教会が分裂する、家庭が壊れてしまう、本当に、残念な結果になっていってしまう。私たちは完璧を求めることは大切なんですけれども、もしくは成長を求めることは大切なんですけれども、それがですね、やっぱりこの人を裁く、ね、裁いてしまうことにつながるならば、非常に残念であるということね、絶えず、気づかなければならないというふうに思います。まあなんかね、こう、まあ、牧師、また宣教師もですね、また聖書に出てくる人物もどうでしょうか。一人として立派だったから神様は 認めて使徒にした。書いてあるでしょうか。書いてない。旧約聖書とかですね、新約聖書、信仰の偉人と呼ばれている人たち、みんな人間的にはですね、問題を抱えてますよ。ね、パウロですらですね、もともとどんな人だったのか、ね、教会を迫害してですね、本当にクリスチャンを牢屋にぶち込んでいた、ね、そしてそれを正しい行為だと思い込んでたわけですね。神様がストップをかけるまでは、自分のしている大きな罪にすら気づけない人間が、それがパウロだったんですね。でも神様が彼の正しさではなくて、一方的な憐れみでパウロを立ててくださった、ね、だから彼は使徒となり得たわけなんですね。ペトロだってそうですよね。イエス様が本当に弁護を必要としていた時に、目の前でこんな人知りません、呪いをかけて誓ったって書いてありますよ、聖書にね。だからね、こう用いられてる人物、聖書の中でね、一人としてこの人は立派だからってね、だから使徒になった、そんなこと一言も書いてないですね。神の憐れみと一方的な選び、ね、選びって何なんだ、ね、それは私が選んだから私が責任取るっていうのが、それが選びですよね。まさにそれはね、なんかこの牧師の弁明をするつもりじゃなくて、皆さん一人一人にも当てはまってるっていうことなんですね。私たちは誰一人として自分が立派だったから救われたんじゃない、ね、もともとどうしようもない罪人だったから、イエスが死なざるを得なかったんですよ。イエスが死ななければ救われないほど、私たちは本当はどうしようもない人間なんだ。これは聖書の人間観ですよね。どうですか。いや、私そこまで悪くないですけど、まあ、そういう方いらっしゃるかもしれませんけども、でも今はそんなに大きな罪を犯してないかもしれない。でも私たちが過酷な生育環境に置かれてたら、とっくのとうに殺人鬼になった可能性っていうのはあるんですよね。私たちは今はそんな大きな罪を犯してないかもしれないけれども、でも生まれながらの罪人であるっていうのは、そういうことなんですね。誰一人としてイエス・キリストにを、ね、死なせないで救われる者は一人もいなかった。ただただ一方的にね、私たちが犯した罪の全てをイエス様が背負ってくれて、イエス様が着ていたその罪のしみも何にもない服を私たちに与えてくださった。ただただそれだけで私たちは救われたんだってことですね。この視点に立つときに、私たちはこのエクレシアがね、さらに素晴らしい教会になっていく、ね、ではないだろうかと本当に思います。そしてこの信仰とは一体どういうものなのか、それは、まあ、もちろん神は私たちの強さ、ね、能力をも用いることがあるんですけれども、しかしパウロがね、ここで言ってるように、あ、パウロじゃなくてね、ヨハネでありますけれども、まさに私たちの罪の中に、そして弱さの中に神はご自身の力を表す、ね、ヨハネの1章の6節から10節ちょっと読みたいんですけども、まあ、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないと というなら私たちは神を偽り者とするんです。神の御言葉は私たちのうちにありません。これは本当に交わりの土台の部分ですね。でも私たちはですね、やはり互いに完璧を求めてですね、そういう風潮、これ特に日本に多いんじゃないかなっていうのを思うんですね。日本はどういう文化っていうかというとですね、私はその文化って、ね、述べるものではないんですけども、切腹文化ですよ、切腹文化。ね、切腹っていうのは、つまり自分が何か武士だったら、恥を犯したら、ね、罪を犯したら腹を切って死ぬ。弱さを認めんじゃない、ね、弱い部分、恥があるならもう腹かっちって死んだ方がマシだ、潔く死ぬ。それは切腹文化ですね。日本のやっぱ根底に流れてる部分なんじゃないか。だから聖書を読むと多くの人がつまずきやすいのはそこ、ね、なんで師匠を裏切ったやつが一番弟子になれるんだろうか、ね、教会を迫害してた人間がなんで教会を建てる人間になるんだろうか、わからない、ね、罪が許されるっていうことはどういうことなのかっていうのが本質的な部分で日本人クリスチャンの中で分かってない部分が実は大きいんじゃないか。だから無意識的に私たちは教会に集まると互いに完璧を求めてしまう、ね、この人をクリスチャンとしてやります。特に牧師この牧師大丈夫だろうか、ね、牧師が何か弱さや問題があるともうこうやり玉にこう上げてですね、引き下ろそうとしてしまう、ね、いや私引き下ろされてないから感謝ですね、アーメン。そういうことを言ってるわけじゃないですね。切腹文化、ね、あるカウンセラーからねこういうことが言われたんですね。日本はやっぱ福音のね、深い部分がわからない。欧米では自分の罪や弱さを言い表せばそれで許されるっていう文化があるけど、日本だと自分の弱さを明らかにすると引きずり下ろされるってね、こんなやつふさわしくない、引き下ろされてしまう。でもそうなるとどうなっちゃうのか。牧説ですね。神と交わりがあると言いながらしかも闇の中を歩んでいるなら、ね、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません、ね、自分は罪があるっていうことを言っちゃったらね、なんか教会からこう弾き出されちゃう、ね、特にその指導者、ね、リーダーと呼ばれている人たちがそうだと、ね、やはりたやすくその攻撃されてしまう、ね、だから隠すしかないですよね。一回牧師やですね、なんかリーダーとかになっちゃったらね、罪を犯せない、まあ、もちろん罪を犯したらいけない、罪を犯したら切腹しなくちゃいけないから、日本だとね。だから弱さがあるにもかかわらずそれを隠さなくちゃいけなくなっちゃう。そうなるとこの命の交わりとは遠い教会の姿になってしまうんじゃないかと思うんですよ。そうじゃなくて弱さを明らかにし、それは牧師とかじゃ皆さん、私たちクリスチャン みんなそうだね。でもそこにこそイエスがなぜ十字架の上でご自身の血を流さなければならなかったのか、ね、まさにキリストと出会う部分はそこだっていうことですよね。私たちの強さの部分にキリストは出会ってくれるのではなく、私たちの弱いところで私たちは神を知るわけですね。自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくれる。 互いに交わりを保つ、それは私たちの弱さの部分だということですね。まあ人間が生まれてくるときにですね、なんで人間は赤ちゃんで生まれてくるのかなっていうことをね考えたことがあるんですね。それやっぱ答えとしてはね、まあ、もちろんね、大人で生まれちゃったらね、それこそね細胞分裂しかないんでしょうけども、赤ん坊で生まれてくる一つの理由はお母さんに甘えられるからだと思いますよね。甘えていいんだっていう、そういう体験、ね、まあだから本当にね、おしっこもうんちも垂れ流してですね、自分では寝返りも打てない、もう無防備な状態でも愛されて大切にされて生かされてるっていう、その弱さ丸出しにしてでも受け入れられて大切にされるっていうことが人間関係のやっぱ基礎だっていうことですね。だからそれは神との関係においてもまさにそうなんだってことですよ。私たちの綺麗なところだけ見せて、そこしか受け入れてもらえないって思ってるならば、その信仰は実は危ういですよ。間違った時、もう神様自分は受け入れてもらえないんじゃないか、ね、でも聖書に出てくるね、パウロにしてもペテロにしても、こんな大失敗人間的には絶対許されないが、許されたからこそ彼ら本当の神との関係をしっかり確立できたんですね。もちろん失敗することをあえて選ぶ人はいないと思うんですけども、もし自分が何らかの弱さがあったとしても、イエス様だけは裏切らない、イエス様だけは見捨てない、それがまさに光の中を歩む、で共に交わりを持つ、その関係であるということですね。私たちはこういう福音理解を持って互いをですね、本当に尊びたいというふうに思います。アメン。まあ、そしてパウロが言いますけども、これですね、私の恵みはあなたに十分、私の力は弱さのうちに完全に現れるから、ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。あ、自分はこういうとこが弱い。も私もこのね、牧師をしてて、なんで私はこんなに能力がないんだろうとかね、進学校ね、いろんな進学校なんですけども、ピアノのね、ピアノとか声楽のクラスがあるっていうことを聞いた時にですね、非常に俺進学校入れないと真剣に悩んだこと、ね、テストがないところに行きましたけども、要はそういうのを求めてるところがあるんですよね。俺はできない、もう牧師っていうかね、私の名称は本当に神に使えるっていうことをね、本当に明確に主に語られた、ね、そう確信あり、で私はそれを日本で一番身を結ぶ形で行うにはどうしたらいいんだろうか考えたときに、まあ、この牧師としてね、道に導かれたんですけども、でもやっぱり能力の不足っていうことをですね、本当によく覚えるんですよね。なんで神は全知全能なら、もっとね、この英語とかね、堪能にしてくださらなかったのかとかね、まあ、特にやっぱり耳が悪いんですね、私。耳関係がちょっとね、音関係が弱い部分があって、まあ、それどうでもいいんですけども、 でもね、パウロに言わせるならば、弱さのうちに完全に現れるからである。どういうことだ、ね、自分ができない時は神に期待するっていうことですね。アーメン。だから素晴らしい賛美リーダー与えられましたね。ハレルヤ、主を褒めたたえます、ね、ピアノ奏楽者がですね、3人もね、3人が死ぬ感謝ですよ。私がね、なんかね、ポロポロポロって、全然いいですよね。そういうことですね。私が弱い。じゃあ、主に期待しましょう、ね。私がスーパーマンだったらですね、神様が出る幕はなくなっちゃうわけですよ。私たちは、だからパウロは、ね、喜んで私の弱さを誇りましょう、ね。皆さんもそうですよ。ね、いや私は誰々と比べてとかね、比べちゃいけません、ね、意味がないですね。弱いところが、いやそれを覆って余りあるですね、神の働きが見れる素晴らしいチャンスだよね。私本当に信じたい。自分は弱い、つまらないもの、ね、だからそれは素晴らしい賜物なんですよね。主の栄光が溢れんばかりに表される。そのような信仰を私たちはですね、誇りたいと思います。ですから私たちは誰かの弱さがつまずきになってはならない。いや、そこにこそ主はご自身の力を表してくださるということね、知って互いの弱さを受け入れ合うものでありたいというふうに思います。アメン。まああんまりね、そのまあいいでしょう、ごめんなさい、はい、次です。あ、もうちょっと時間が進んでますね。今日分かち合いでやりましたね短くしようと思ってますね。まあ、でもこのパウロと、ね、バルナバのいいところは、そういう激しい反目、ね、あっても、はい、歩みを止めないっていうところはね、ここ素晴らしいですね。私は問題があるとですね、すぐあもうダメだな、諦めちゃってですね、いやこれじゃ、ね、思った成果が上げられないんじゃないか、今までパウロバルナバで行ってね、多分バラバラになっちゃってどうなるんだろうか。でも彼らは歩みを止めなかった、ね、パウロはパウロで、ね、バルナバはバルナバでですね、キプロスに渡っていった、ね、ここが良かったんですよ、ね、もしまた、あ、じゃあ最初の教会ねっていうことで、最初はキプロスでしたからね、第1回目の伝道旅行がね、だからキプロスに渡ってたら、もしかしてそのままですね、またアジアを回ってアンティオキアに帰る、それだけの、旅に終わってしまったかもしれない。でもなんだバルナバ、キプロスに行くなら俺は別のところに行くぜって言うんですね。パウロはキプロスに寄らないで別ルートに行ったわけなんですよ、ね、これがやっぱり神様は人間の失敗をも用いてくださる方、ね、歩みを止めない、ね、その結果、最初予定していたよりもはるかに大きなものを神様は私に与えてくださる、ね、ことにつながっていったわけであります。私たちもですね、弱さ、行き詰まり、いろんなことがあるかもしれない。でも歩みを止めてはいけない、ね、いやこのような不完全さを用いて主は完全な、いやそれを上回ることを成してくださる主であるということですね、信じて進んでいきましょう。はい、歩みを止めない、そうですね。で、まあまあちょっと時間上あれですけどね、まあそして旅を進めたパウロ、ね、でもアジア州 アジアっていうのはさっきの手紙に戻りますけども、アジアっていうとね、私たちはここら辺のことをアジアっていうのかなと思うんですけども、そうではなくてですね、実はこのトルコですよ、トルコ、ね、ちょうど今のここのちょっと見づらいですね、トラキアっていうところがあって、この先端が先端部分ですよ、ここです、ね、ここがイスタンブールですよね、ここが世のある意味東西をこう分ける分岐点、ね、まあ、今のトルコをローマ、ギリシャの人たちはアジア、ローマではアジア州っていうふうに名付けていたんですね。トルコがアジアなんですよ。私たち東南アジアっていうのは、だからここから東は全部アジアなんだっていう、それはローマ時代の考え方ね。でそれが今も残ってて、このね、私たちの地域を東南アジア、極東アジア、日本は極東アジア、一番端のアジアだ。だからここから、このトルコのところから全部東に行くのがアジアだっていう、それがローマの分け方だったっていうことですね。ところが、彼がトロアスに来たときに、この幻が示されるわけですね。一人のマケドニア人が立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください。懇願するのであった、ね、その幻を見た、ね、もうこれは主の導きだと言って、船に乗ってこうピリピに、彼らは移動していくというわけでありますね。アジアを越えてですね、ギリシャに、ね、進む人たち、これは大きなですね、やはり、福音の前身であったってことですよ、ね、ギリシャって言ったらギリシャ文明、マケドニアって言ったら何ですか、アレキサンダー大王のふるさとですよね、世界文明を築いたですね、マケドニア、ギリシャ文明というのがもう根深く、この地中海世界どころはですね、全世界に影響を与えていたんですけども、その本拠地に福音をですね伝え、そしてギリシャはこの福音によって全く変えられていくわけですね。その一歩がまさにこの幻にあったんですね。一人のマケドニア人がこのパウロの幻に現れて、私たちを助けてください、懇願する、ね、何が言いたいかというとですね、本当にパウロたちはですね、祈り、そして幻の中にこう導かれたんだな、ね、私たちもですね、もちろん聖書を読み、そして現実の生活の中でどれが道なのか御言葉に照らし合わせて考える、素晴らしい福音的ですね。でもパウロももちろんそうですよね、旧約を暗記するぐらいの人でしたから。でもこのようなね、幻、そして祈りの中の確信ということも、やっぱり非常に大切にしてたってことですね。私たちクリスチャンライフもですね、このように主が私たちに個人的に語られるっていうことをね、強調したいというふうに思うんですよ、ね、もちろんそれをですね、自分以外の人に押し付けてしまうとね、それはまたちょっと違う宗教になってしまうんですけども、でも自分に対して主はやはりある時は御言葉、ある時はでも夢や幻を通しても語ってくださることがあるんだ、ね、自己責任になりますけど、そのようなですね、信仰がまさにこれ新約時代の信仰、まあ、旧約にもね、幻を見るってことがたくさんありますけども、私たちはですね、主にその祈り、幻、何か夢の中で見たもの、ね、もしくはたびたび何かその映像が浮かんでくる、ね、あんま人には言えないかもしれないけど、主に聞く、これは何を意味してるんですか、 そのように主の導きをですね、本当に求め、聖霊に導かれる信仰というのはね、一人一人がこう取り戻すっていうことが大切なんじゃないかと思うんですよ。あまりにも、ね、この頭で考えすぎちゃう、ね、理論づくめで考える信仰も大切、ね、でも実生活で信仰を送るときには A か B かどっちも御言葉にかなってる、ね、どっちなんだ、まあ、A も B も、ね、多分それはどっち取っても同じ結果なのかもしれないんですけど、でも主に導きを求めてくるよね。それ本当に主と個人的な生きた関係を持つ、ね、信仰をこう求めてもいいんではないだろうかというふうに思います。神様は皆さん一人一人に使命を与え、そしてそれを実現することを願っておられます。私たちは頭また、ね、ただの理論そんなだけではやっぱりね、現実なかなかこう分からない部分がある。それは本当にね、主に直接聞いて主から答えをいただく、ね、そのような本当に聖霊に導かれる信仰を求め続けたいと思います。アーメン。一言お祈りして終わりたいんですけども、恵み深い天のお父様、皆を褒めたたえます。パウロとバルナバ、偉大な信仰者であります。偉大な本当に使徒であります。教会、聖書、その土台を築いた人物、本当にそれはパウロであります。でもパウロは完璧ではありませんでした。人間的にも本当に強い癖のような部分がある、そういう人でありました。弱さがある、肉体的にも弱さを持っていました。主よ、でも彼はその弱さを隠しませんでした。自分の犯した失敗、それも聖書の中に克明に記しました。なぜなら主よ、あなたはその弱さを通してご自身の許し、ご自身の人を高める力、私たちをはるかに覆い尽くすその大きな愛を示すためでありました。イエス様、どうぞ私たちもこの福音の価値観に従って信仰生活を歩むことができますよ。助けてください。私たち日本人クリスチャン、切腹文化を受け継いでいます。こんな失敗をしてしまったらもう教会に行けないとか、クリスチャンじゃない、責められるし、責めてしまう、責任を取らなきゃ、もちろん責任を取る必要もあると思いますけども、でも神様、それはあなたとの関係にいささかも主よ、マイナスというか、本当にそこにこそ神の許しが、恵みが現れるということ、聖書はそのことを教えていることを本当に覚えることができますように。許し合い、そして互いの弱さを覆い合う、神様、本当に信仰を持つことができますように、私たち一人一人を励ましてください。イエス様の大きな愛の視点に立って、このエクレシアがさらに進んでいくことができますように、主を導いてください。お一人お一人が自分に与えられている神様の計画、使命を本当に明確にしていくことができるように助けてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。今日は分かち合いということなんですけども、2、3人に分かれてですね、まあ、1、まあ、神から与えられている使命、働きについてあなたはどのように考えていますか。2、パウロは自分の弱さを誇ると言いました。この御言葉をどのように自分と隣人に適用できると思いますか。3、今日の聖書箇所、もしくは神様から与えられている恵みや励ましを分かち合いましょう。1、2、3はオプションです、どれか1個、で4番目はこれは必ず、互いの祝福、また 課題のために祈り合いましょう。この時間を今日持ちたいなというふうに思います。1、2、3、いやちょっと今日の聖書箇所はという方は3番、あ、最近なんかこういうことを教えられてるなとかね、励まされた、今日の箇所でなくても結構ですけれども、分かち合い、まあ、互いの信仰の励ましのためにね、この時間を持ちたいと思います。ということで、じゃあ 2,3 人分かれてどうでしょうか。はい、そうですね、そうしましょう。じゃあこういう場合ですね。はい、1。
Thank you.